こんにちは、中西です。今回はですね、メルマガ読者さんからいただいたご質問がありまして、でそれに回答する形で音声でお届けしたいと思います。メルマガ読者さん向けの音声ってあんまり取らないんですけれども、ちょっと今回いただいた質問っていうのが非常にこういい質問で、その時のメルマガのこの話のポイントをね、説明するような内容になっているので、ちょっとそこをこうしっかりと改めてお伝えできるなと思いまして、このような形で取りました。で、文章でも良かったんですけど、ちょっとねこれ文章にするとなかなか大変なので喋らせていただきたいと思います。はい、で、内容がですね、一昨日にお送りしたメルマガだったと思うんですけど、タイトルが「コロナではなく菅義偉に殺される」というね、まあ、そういう、非常にセンセーショナルなタイトルの、メールマガジンでして、まあ、これは僕自身もその通りだと思っておりましてね。で、なんでかっていう話をまあしてるんですが、で、その中で、ちょっとここ分かりませんっていうね、質問だったんです。で、そこのポイントがね、まあ、確かに言われてみれば分かりにくいのかなという感じで、そこをこう噛み砕いて説明することで、よりね、その内容のポイントがこう分かるようになるかなと思いましたので、ちょっとそこをね、説明したいと思います。で、その時にね、どういう内容のメルマガだったか簡単に言うと、まず、医療現場のね、方々が大変な状況になっていると。で、そのコロナで、もう患者がたくさん来ているとかで、まあ、そういうこともそうなんですけれども、病院の経営がこう悪化しているだとか、で看護師の方ですねの給料がもう全然こう仕事と、ね、割に合わないと、もう命かけてやってるのに、むしろボーナスちょっと下がってるみたいなところも多かったりだとか、で看護師の方がどんどんこう辞めていったりとかね、まあ、そういう状況がこう発生しているわけですね。で、こんなのもそもそも政府が金出せばいいんだっていうね、そういう話をしたんです。で、その病院の医療業界以外でも、もう日本中ね、飲食業界もそうだし、宿泊業界もそうだし、もうありとあらゆる業界で今大変なね、状況になってるじゃないですか。で、これも結局政府がお金を出せばいいんですよと。ね、で、そのお金を出すのに何の制約条件もないんですよと。ね、よく言われてる財政破綻、そんなもん起きませんよみたいなね、まあ、僕よくね、この今年ずっと言ってきたその話をね、まあ、その医療業界のところの切り口でお伝えしたんですが、で、その中でちょっとこの部分が分からなかったっていうね、そういうとご質問だったんです。まあ、じゃあそのメールね、ちょっと読みますね。どういう質問か。中西さん、こんにちは。S と申します。受験が終わった高校3年生です。で、いつも興味深いためになる発信をしてくださりありがとうございます。MMT 理論について先生と議論したりするのですが、どうしてもインフレ率のところでうまく説明できない自分がいます。自分は下記の中西さんの記述を見てもいまいちピンときません。で、僕の記述として引用されているのが、注意するのはインフレ率のみ、20年以上もデフレとコロナの需要不足のこの国でインフレ率など一切心配不要っていうね、この部分ですね。で、また続いて、自らの力不足、知識不足だとは思いますが、いまいち理解していない読者の方々も大勢いらっしゃると思います。詳しく解説していただけるとありがたいです。おこがましいメールになってしまいました。すみません、よろしくお願いしますということで、高3でこんな丁寧なメール書けるのってすごいなって、まあ、話の内容と全く別のところでちょっと感心してしまったんですけどね。なかなかいないです、ここまで高3で、しっかり書ける人って。名前名乗らないからね、高校生大半99%名乗らないから、まあ1%の人ですね、この人。 こんなよろしくお願いしますとか、おこがましいメールになって、すいませんとかね、書けないけどね、素晴らしいなと思います。で、本題の方ですけど、これね、要はどういう話をしたかというと、そのお金を政府はいくらでも作り出せるんだっていうね、その話ですよ。で、ただお金を政府はいくらでも作り出して国民にも企業にもこう配れるわけですね。なのにそれを配れないという、大嘘をですね、いろんな経済学者だとか有識者と言われる人たち、あるいはまあ池上彰みたいな何も分かってない自称ジャーナリスト的な人がテレビで、その財政破綻するからなんとかって言って、国がお金を出せないんだと、財源に制約があるんだみたいな、もう完全に間違ったことを延々とね、言ってきたわけですよ、今まで。で、あらゆるマスコミメディアの新聞でもね、そういう嘘をつき続けてきたわけですね。で、なんでそんな嘘をついていて、で、なんで、そういう状況になってしまったかっていう、全部裏のからくり、これまで何度も説明しているんで、そこの方はちょっと今回はここでは言わないですけれども、まあ、要はそういう状況になってるわけですよ。 本当は国はいくらでもお金を作り出せるんですね。なのにそれを作れないっていうね、結局財務省が自分たちのその権力と金のために嘘をつき続けてきたというね、これ陰謀論でも何でもないですからね、普通の事実です。はい、で、要は僕がそのメルマガで言ったのは、お金はいくらでも作り出せるんですけれども、その時に、制約何にもないですよ。どんどん配ればいいんです。でよく言われてるハイパーインフレ、こんなものは起きません。はい、で、財政破綻もしません。財政赤字、なるんだけど何にも問題ございません。何が問題なんですかっていう話ね、財政赤字ね。で、まあ、それはみんながその赤字っていう言葉をね、一般の自分の貯金とか企業の会計とかでね、赤字は当然ね、良くないってね、なってるじゃないですか。でそれは当然ですよ。個人とか、ね、家族の貯金とか企業の、ね、経営においては赤字はそれはダメですよ。けど、国の赤字は何の問題もないんです。そこを一緒くたに、みんなが認識するようにですね、財務省がそこのみんなが理解していないところを利用してですね、プロパガンダをですね、延々とこう20年以上流してきて、我々は貧困になっていったという。で、貧困になって結果何十万人もの国民が殺されているというね、その状況なんですよ。だからその部分ですね、最も大事な部分をみんなが理解しなきゃいけないわけです。そこを理解できれば、要は国がいくらでもお金を出せるんだっていうね、その当たり前の事実に、全員がしっかり気づくことができれば、コロナなんてね、もうあっさり何とでも なるわけですよ。要はみんなで、なんで失業者が増えるかって言ったら、コロナで客が来ないからでしょ。でそれも結局政府がちゃんと保証して、粗利保証して、でお金を企業に配っていれば、要は倒産はお金がなくなるから倒産するでしょ。で失業もなんで失業するかって言ったら、企業が利益出ないから、首を切らざるを得ないとかね。で失業になってなんで大変かって言ったら、お金が入ってこないからでしょ。全部お金の問題ですよ。それを政府が国民にも、で企業にもちゃんと配って、で、外出自粛してくださいってしっかりと言えば、ね、コロナの拡散が収まるわけですよ。ね、これ結局お金を出せるかどうかって、それだけの問題なんです、コロナの、この問題っていうのは。で、質問ね、注意するのはインフレ率のみっていう、このインフレ率、というところがわからないと、うまく説明できない自分がいますということなんですね。で最初ね、ごめんなさいね、これ読んだ時ね、それ何がわからないのかがわからなかったんですよ、僕は。ただ今でも正直ね、この質問くれた S 君が何を分かってないかはあんまり分かってない、僕にはちょっと伝わってきてないんだけど、もう全部説明しようと思います。中学生でも分かるレベルまで噛み砕いて、確かにそこはもう全然噛み砕けてないんで、ピンとこないってね、いうのはまああり得ると思うんで、めちゃくちゃ噛み砕きますね。だから分かってる人にとってはもうめちゃくちゃこう、そこまで言うの、細かく言うのっていう話になるんですけれども、本当理解っていうのはこう噛み砕いて初めて分かることがあるんでね、だから質問はいい質問だと思うんですよ。はい、じゃあ噛み砕きますけれども、ちょっと僕台本も何もなく喋ってるんで、これしかも僕あれですよ、経済の専門家でも何でもないからね、ただのど素人ですけれども説明します。はい、でそのインフレ率だけ注意するってどういうことかというとですね、まずね、結論から言うと、お金を政府がいっぱい配るでしょ。その時に何も問題ないって言ったじゃないですか。ただし問題は何もないんですよ、ね、でさっき言ったように財政破綻もしません、ハイパーインフレも起きません、ね、あとそのインフレ率、そこだけちょっと注意しましょうっていう、そういうことです。で、ね、どこから解説しようかな。じゃあそのインフレ率っていうのがじゃあ何かっていうね、そこをもうちょっと詳しく説明すると、インフレは分かりますかね、物価がこう上がっていくことでしょ、インフレっていうのは。だから100円のジュースが、120円150円200円ってこう上がっていったら、それは物価が上がっていくっていうことだから、インフレになっているっていうことですね。でインフレ率っていうのはその率のことなので、だから100円のそのジュースが200円にもしなったらね、それインフレ率 100% ですよ、2倍になったから。100円が150円になったんであれば 50% アップだから、インフレ率で 50% とかね、そういうことですね、簡単に言うとね。で、このインフレの率っていうのが何で決まるかですね、というかそのインフレがじゃあどういう状況で起こりうるかっていうことなんですけれども、これは需要と供給のバランスですよ。だから、そのバランスが崩れると物の値段が上がっていくわけですね。 はい、だから例えばですけれども、iPhone ね、あれ僕この間買ってね、この間って言ってもだいぶ前だけど、10万ぐらい確かしたんですよね。高いわけですよ。ね。けど、アップルは10万円で iPhone 売ってるわけね。で、なんで売るかっていうと、みんな買うからですよ。10万円でも。そうでしょ？ 10 万円で売ってもみんな買ってくれるから、その値段で出してるわけですね。で、その需要と供給がそれ成り立ってるから10万円なんです。で、これもし極論ですけど、じゃあ、アップルのなんか工場とかで、何か問題が発生して、新型 iPhone がもう5台しか作れませんでしたと、世界中で。ね、極端な話ですよ。全部でも新型 iPhone、今回はもう5台しかないんですってなったら、ね、値段10万円で済みますかっていうことですよ。だって新型 iPhone 欲しい人が何百万人、何千万人も、ね、国内だけでも山ほどいるわけでしょ。なのに5台しかないと。だったら10万円でもちろん済みませんよね。15万円にしても、いや、15万円でも買うって人が、ね、その100万人、何千万人の中からいるわけだから、いや、15万円でも済むわけないですよね。20万円、いや、まだ5台しかないなら俺出す、15万円でも買うよって。20万、30万、40万、50万、100万ぐらいに上がるかもしれない。いや、100万でも買う人いるかもね、5台しかないならね。でしょ？で、そうやって値段上がるわけですよ。需要買い欲しい人がいっぱいいるのに、5台しかないなら、10万円では済まないわけですね。もう何百万とかね、下手したら何千万とかになるかもしれない。まあ何千万は分かんないけど、要は値段は上がるわけですよ。その値段が上がる理由っていうのは、需要がめっちゃあるからじゃないですか。ね。だから需要に対して供給が不足していると、つまり供給っていうのはここでいう、その iPhone を作る能力ですね。はい、だから工場とか、だから商品とかサービスを作る力のことを供給能力というわけですけど、今の例で言うと、アップル社側が、iPhone を作る供給能力が著しく低下したわけですよ、何かの理由で。工場になんかトラブルがあったかなんか分かんないけど、新型 iPhone たった世界で5台しか作れないなら、供給能力が著しく低下したわけです。そうすると、需要が iPhone 欲しいっていうのを需要っていうわけですよ、ニーズですから。ニーズイコール需要ですから、その iPhone 欲しいっていう何百万人の人が、なんかこうセリみたいになってね、10万だったら一瞬で売れますよね、当然5台しかないなら。これまで通り10万だったらね。だから、当然そんなんで売るわけないから、アップル側は。だからもう15万、20万、いや、100万ぐらいでも、5台ぐらいなら売れちゃうでしょ、みたいな、いうことですよ。だから、需要がめちゃくちゃある状態で、供給能力が下がる、供給が下がるってことですね。そうすると値段は上がっていくっていうことです、物の値段が。で、そのお金をたくさんするというか、国民にこう配るとですね、政府がお金をたくさん配ると、どうなっていくかっていうと、国民がみんなお金を持つことになるわけですから、そうすると物を買いたい気持ちが増えますよね、当然。この間、特別定額給付金10万円全員に配られました。けど、そんなもんでは貯金に回すわけですよ。けど、もうちょっと分かりやすくするために、じゃあ1人300万ずつね、全員にですよ、お金が入ってきたらどうします？そしたら、さすがに300万もあったら、多少お金使おうぜってなって、ね、いくら貯金に回すって言ってもね、お金をもっと使おうと思うじゃないですか。そうすると、みんながいろんなものを買うようになってくるから、需要がこうガーって増えていくわけですね。そうすると、当然どんどんどんどん物が売れていくから、企業側も商品とかサービスを売っている側も値段をね、上げていっても問題ないじゃないですか、ということなんですよね。なので、そのお金を政府がたくさん配った時に、もしもたくさん、あまりにもたくさん配りすぎたら、そのせいでみんながあの物をわーって買うことになるから、値段がね、どんどんどんどん上がっていく、いろんな物の値段がね。そしたら、その市場のバランスがおかしくなるということで、そのインフレ率っていうのはある程度、2%とか3%ぐらいですね。健全な資本主義社会であれば、毎年2%、3%ぐらいで上がっていくんですけれども、それが何十パーとかね、よくその言っている、そのハイパーインフレみたいなことになったらいけないっていうね、そこの調節だけが必要ですよと。で、それ以外は何の心配もなく、お金をどんどんね、出せばいいんですよ。もうだから、その日本はお金をいくら出したところで、財政破綻はしないんです。それはもう、自国通貨の国だからですよ。 自国通貨でなおかつその借金と言われている国債も 100% 円建てなんで、もうそんなものは借金というよりもただの負債なんです。でその負債はいくら増えていったところで何ら問題ないんですよ。というか1872年の明治時代からその政府の、ね、負債なんていうのはずっと増え続けてるんですよ。今に至るまで、だからいくら150年ぐらい前からですよ。150年前から政府の負債なんていうのはもうずっと増え続けてるの。けど別に財政破綻しないでしょ、ね、その政府がいくらその赤字が増えていってもね、その財政赤字と言われているものは増えていっても、それは別に外国から借金してるわけじゃないんだから、その数字が増えたところで何にも問題はございませんね。そこを国の借金が1100兆円にもなった1人当たり、860万円の借金だから日本が財政破綻する、大変なことになる、将来世代に突きを回すみたいな詭弁をね、もうほんとレトリックも甚だしいんだけど、そうやって嘘をついて財務省が、増税を しなければならないというふうに持っていってたわけですよ。で増税をすれば財務省にとっては美味しいわけです。自分たちの権力がアップするから、お金をね、いろんな省庁とかね、企業とかに、ね、振り分けるでしょ、政治家とかに。だからお金を持ってる人が一番強いじゃないですか、どこの世界でも。ね、これ同じなんですよ。いろんな省、他の省庁が財務省様お願いしますってペコペコしてくれるわけ、お金を持ってると。だから増税をしたがるわけですよ。ね。で、まあそこは財務省のからくりの話なんですが、で、その、要はインフレ率ってのはそういうことです。でよく言われてるその、ね、ハイパーインフレ、これももう何も本当しょうもないんだけど、これ池上彰とかねよく言ってたりするんですよ。もう本当ね、あのもうバカかってはっきり言ってやるべきですね、うん、であとハイパーインフレを言ってる大学教授いますね、うん、慶応大学とかにいますよね、うん、でそういう人間はお前はバカかってはっきり全員で、もう吊るし上げるぐらいのことをしなければ、その大嘘によって僕ら国民がマジで殺されるんですよ、本当に。うん、だから、もう徹底批判しなきゃいけないんです、そういう人たちを、ハイパーインフレ起こるじゃないか、だから財政破綻するんですよってね、だからお金をってたくさん配れないんですよみたいな寝ぼけたことを言ってる人たち、うん、あのハイパーインフレっていうのは、定義がもうあります、ね、フィリップなんだっけ、フィリップモリスじゃないや、フィリップモリスはタバコか、フィリップ、ケーガンだそう、フィリップケーガンさんという方がね、もう、ハイパーインフレの定義が決まってます。ハイパーインフレって言ってる、ね、人間に限ってその定義すら分かってないわけですよ。野田首相もね、昔ハイパーインフレ、戦後のハイパーインフレでねみたいにまたなるじゃないかみたいなこと言ってたのね、首相時代にですよ、ね、アホかっていう話なんですけど、ハイパーインフレの定義まず言うと 13,000% です、はい、なので100円の、ジュースが、まあ、今13倍でね、100円で売ってるジュースがですね 13,000% だから130倍の値段になるってことですね、だから値段で言うと13,000円になるということです。日本のあっちこっちの自動販売機で100円で売っているね、あれが13,000円になるっていうことですね。ハイパーインフレっていうのはそれ、お金をね配ったらそうなるってね、そんなことになりうるじゃないかみたいなことを言って、だからお金を配っちゃ危ないぞとか言ってるわけね。怒るかっていう話なんですよ。その、需要ですね、国民が物を買いたい意欲っていうのが今ないわけですよ、デフレでずっと、ね、それはもう数値ではっきり出てるわけですよ、デフレキャップっていうこと で今コロナによってもう戦後最悪までみんなお金を買う気がなく、お金じゃない、商品とか物とかサービスを買う気がなくなってるわけですね。でこの状態でね、だから政府がお金を出さなきゃいけないわけですよ。みんながもうお金なくて、で買う意欲もなくなっているわけだから、政府が大規模なお金を、バーって配らないといけないわけですね。 そこで初めてみんな安心して、じゃあ買おうかってなっていくわけですよ。政府の役割ってのはそういうことなんですね。でそれをね、財政破綻するだとかハイパーインフレになるかもしれないからお金抑えとこうとかって言ってるのは、例えて言うならですよ、もうガリガリになって死にかけてる人が目の前にねいるわけですよ。で自分はたまたまねおにぎりね、なんか30個ぐらい持ってたとね。で通りかかったら、ね、ちょっとすいませんってガリガリの人がですよ、あなたのそのおにぎりをくれませんか、私に一つでいいです、一つだけください、いや半分でもいいですからみたいなことを言われてですよ。でそのおにぎり30個持ってて、まあ、たまたまね別に売るもんでもなくプライベートでね作ってたんですよ。で余分にも作ってたとね。ほなそのおにぎりね一つ二つあげても全然困らないわけね。なのに目の前で死にかけてる人がいるのにですよ、そのおにぎりを配らずにね、いやあなたにあげてもいいけど、あのこれあげたらあなた太りそうだから、太ったら良くないよね、だからあげませんって言ってね、スルーしてバーッと消えていったらさ、もう人でなしでしょその人ね。 もうガリガリで死にかけてるのに何を太る心配をしてるんだと、ね、いうことですよ。ハイパーインフレの心配してる人っていうのはもうまさにそれそのものですね、うん、もういや何の心配してんのって話なんです。日本が今需要不足で金がないって言って苦しんでるんだから、みんなそれで実際に死んでるね、自殺者までいっぱい出てるわけでしょ。で看護師さんとかそういう大事な仕事をしてる人ですらお金がなくて、ね、辞めざるを得ないとか大変な状況になっているわけですよ。なのにお金を配ればいいのに、ね、そのハイパーインフレってね、餓死寸前の人に太る心配してるのと全く同じなわけですよ、ね、ふざけんなっていう話ですね。うん、そういう、 もうあのおかしなことになっているわけです。で、そのハイパーインフレに話を戻しますと、そのさっき言ったように1万 3000% だから、その今の需要不足でね、もう20年ずっと需要不足でみんな買う意欲がそがれてるわけですよ。特にあの消費増、2019年にね消費増税 10% 上げたでしょ。僕もそのこの間ね iPad mini ね8万ぐらいねかかったわけですよ。ほんな消費税見たらね、あれ最後の最後に値段出てくるんだけど、8000いくらで出てきて、消費税だけでですよ。もう買うのやめようかなと思ったぐらいなんですよ。要は、消費税が 10% もあったら買う意欲がそがれるっていうことなんですよ。ね。で、そういうふうにそがれてるわけだからみんな買えない。だから消費税なんていうのはやる意味が全くないんですよ。自分でお金作れる、出せるんだから。ね、さっき言ったように財務省がそれを作り出して自分たちの権力のためだけにですね、やる必要もない消費税なんかをアップしてるわけですね。でね、そのさっき言った、そのハイパーインフレね、1万 3000% だから100円のジュースがね1万3000円になる心配をするなんてバカバカしいでしょ。ブラックサンダーあれいくら 30円とかでしょ。30円のブラックサンダーが3900円とかでね売られてるみたいなもんですよ。もう意味が分かんない。車、新車100万円の車がねあったとしたら、それが1億3000万円になる心配をしてるわけですよ。トヨタ自動車が1億3000万円の車しか売らなくなるなんて想像できますか。あるわけないわけですね、この状況でね、うん、だから死にかけてる人に太る心配するっていうのはそういうことです。で、じゃあ日本のその歴史上ね、そのハイパーインフレになったその野田首相がね言ってた以前にですよ、ハイパーインフレになるみたいなことを、ね、言ってたわけですよ。今でもね池上彰とかもいろんな人言ってますけれども、ね、じゃあその戦後のねハイパーインフレになったっていうね話、もうそれもね本当ろくでもない話で、まずハイパーインフレになって なってません。そう、数字見てないんですよ。野田首相にしろ政治家のくせにね、そんな数字すら見てないっていうことですね。で、数字を見たらどうなってるか、はい、さっき言ったように、インフレというのは供給能力が著しく低下している状態ですね。ということは、要は商品とかサービス、企業側ね特にが、商品とかサービスを全然こう作りたいのに作れないような状態ですよ、ね、それは供給能力を不足している。でなのにみんな買いたい買いたいってなっている。この時に物の値段が上がっていきます、ね、ここまではいいですよね。でその状態で物の値段がガーって上がるんだけど、じゃあ日本のこれまでの歴史上ですよ、最もその状態になった、つまり最もインフレがなった時っていつですかっていう話ですよ。はい、ちょっと考えてみてください。これはあの少し考えれば中学生でも高校生でも分かるはずですけどね、ここまでの話を理解してもらえれば、はい、日本の、まあ、特に近代以降の歴史でいつが一番そういう状況、供給能力が著しく不足して、でみんなが欲しいってなってたか、はい、答えはですね、戦後ですよ。終戦直後ですよ、ね、その時焼け野原になりましたよね、日本中がね。もう特に東京はもう焼け野原になってしまって、で工場も全部こう消えてしまったわけですよ、まあ、全部じゃないけど、もう全然そのものを作り出すの生産能力がなくなってしまったわけですね。で生産能力、供給能力がないということは、けどみんなご飯食べたいとかね、物欲しいって思ってるわけですよ。なのにそのニーズに対して、その需要に対して供給ができないわけでしょ。焼け野原になっちゃったから、工場も何もないから、みんな欲しがってると、いろんな冷蔵庫なり、まあ、その時冷蔵庫ないかだけど、いろんなね物を作ってみんなに与えたいって会社が思ってても、売りたいと思ってても、工場がないから焼け野原になっちゃってね、そうするとどうなるかっていうと、少ないものがガー値段上がっていくわけじゃないですか。それでも一応売れるものは多少あっただろうから、でその時に、供給のが一番下がっていたタイミングで、日本の近代から今に至るまでで最も供給能力が下がっていたから、インフレも最も上がったんですよ。じゃあその時のインフレ率、はい、いくらか、はい、500% です。1946年、 前年、そのインフレ率というのは前年比で出るから、1945年に最もその焼け野原になっちゃって、でその翌年に出たインフレ率が 500% でした。それが、日本の近現代におけるインフレの率のピークです。で、あとは翌年、その1947年以降はぐわー下がっていきました。つまり1946年はそれ以前と比べてですね、 500% のインフレになったわけですね。さっき言ったようにハイパーインフレは 13,000% と定義されております、ね、じゃあ 13,000% がハイパーインフレなのに、日本のこれまで最悪の状態だった1945年と6年のその時の、供給能力、日本中が焼け野原になって、ね、まあ、東京もとにかく焼け野原になって何にもない状況の時ですらですよ、最大で、インフレ率 500% だったんですよ。でその後はガーンと翌年から低下してですね、もうずっと下がっていって、それ以降はもう普通になっていってるわけですね、うん、で、厳密に言うと、その 500% というのは東京の範囲の中なののインフレ率なんで、全国的にはですねもっと低いわけですよ。最もその何て言うかな、人がいて、なおかつ供給能力ができなくなった、焼け野原になっちゃったから、東京がその時で、その時の数字が 500% だから、他の全国平均にならしたらもっと少ないわけですね。つまり日本の近現代の中でずっとね、この150年とかの間で最も供給能力が下がった、焼け野原になった時のね、で最もインフレ率が高かった東京の最大の数値が 500% ですよ。でそれ以降ずっともう下がって、全くそんな数値になってないんですね。それを野田首相はですよ、当時の、戦後のハイパーインフレを大変なことになったんだとか言ってるんだけど、ハイパーインフレはさっきから何度も言いますが 13,000% というめちゃくちゃな数字なんですよ。でそういうのが起こった国はありますよ、過去に一部ですけども、それは本当にもうなんか政府がもうごちゃごちゃになっちゃったとか、もう供給能力も何もなくなったっていうね、一時期のドイツとかに、ね、そういう本当にもう特殊な状況です。戦後の焼け野原にもっとひどい状況があったわけですよ。でそういう特殊な時だけもうわけわかんなくなっちゃうわけですよ、ね、だから日本は供給能力があって、その焼け野原になってしまったとしても最大で 500%、うん、だから100円の、ジュースが500円になったっていう、ね、一番ひどい時でもその状況でしかなかったわけですね。ましてですよ、今日本は供給能力がないこの状況でね、いやごめんなさい、供給能力はある状況で需要が落ちているこの状況でお金をね配ったところで、そんなハイパーインフレなんて起きないし、インフレ率が上がっていったとしてもそれは、国がそれを調節できるんですよ、ね、国債の買いオペとかって言って、要はインフレ率が上がっていてもそれは調節はできます、ね、ということなので、説明としては以上です。わかりましたかね。これ以上噛み砕くの、まあ、僕もね、この説明をこう口頭で説明したの初めてだから、ちょっと伝わったかどうか、うん、だから今言った通り、そのインフレがめっちゃ上がらないようにすればいいだけ、けどそんなものはほとんど上がらないし、上がっても調節ができるから、政府はそこだけちょっと注意しときましょうっていうだけの話ですよ。なんせみんな飢え死に仕掛けてるわけだから、おにぎりみんな配れよっていう話です。うん、だから政府がどんどんどんどんお金配ったらね、みんな豊かになっていくから、でそれで経済が回っていくわけですよ。じゃあこんだけ政府がくれてるんだったら、物買おうぜってなっていくわけだから、だから制約条件はそれだけ、インフレ率のそこの注意点だけ。だから政府はどんどんお金を配れっていう話なんですよ、ね、でそれをちゃんとお金を配って経済を回していくことを積極財政っていうわけですね。で今やってるのはもうとにかくプライマリーバランスっていうね、竹中映像が導入したそのバランスシート上、国の予算がですね、赤字になっちゃダメっていう、黒字にしなきゃいけないっていう、だからプライマリーバランスを黒字化しなきゃしなかって言っている、その全く意味のないこだわりのせいで僕らは死んでいるということです。プライマリーバランスの黒字化っていう考え方が諸悪の根源なんですよ。はい、だからそこはもう赤字でも全く問題なくて、ね、今回今年ね、2020年は政府がそのコロナに10万円配ったりね、持続化給付金でこの個人事業とか会社に100万とかね、お金使いましたよ、確かにみんなに。結果どうなりましたか、プライマリーバランス確かに赤字になりました。かつてないほど赤字になってるんですよ、ね、で何が問題なのって話ですね。みんな10万円もらった、あるいは個人事業なりの人だったら最大100万200万で入ってるわけですね、政府のそのお金によって。みんなお金豊かになって、お金使える状態になって黒字になってるじゃないですか。 うん、だから政府の赤字っていうのは国民の黒字とコインの裏表だから一緒なんですよ、ね、なのにその赤字の部分だけピックアップしてですね、財政赤字が大変だみたいなことを言って、いや財政赤字になったんだったらこっち側が民間側がね、国民側が豊かになるんだから何の問題もないっていうことですね。これをここまでの話をもういい加減に全国民が共有して理解しないといけないわけですね。それを理解できないからね、池上彰みたいなね、うん、あるいはもう国属教授ね、うん、慶応大学とかの、うん、いますよね、うん、そういう人たちの間違った嘘、あるいはマスコミね、読売新聞だとか時事通信とかね、もうずっと言ってるじゃないですか、国の借金が大変なことになってるって、ね、ああいう嘘に騙されて、みんなお金をそういう、ね、財源は限られてるからね、まあ増税も仕方ないわね、消費増税も仕方ないわねみたいなことになるということですね、はい、ということなので、まあ質問の回答としては、以上ですね。インフレ率というのはそういうことですし、まあ根本のところはだいぶ細かみ砕いたつもりなんですけど、まあちょっとここの説明で分からなかったという人は僕の中でちょっとこれ以上噛み砕くの厳しいかなという感じなので、これ以上はね、これで分からなかった方は自分なりにちょっとまたネットなりでまあ調べてみてください。はい、まあ以上になります、回答としてはね。はい、これ本当に重要な、この国の根本中の問題、根本中の根本のね、大事な問題なんで、まあ、今後もね引き続き、くどいなって思われるぐらいに何度でも僕は説明していくつもりなので、よくね分かっていなかった方はぜひねしっかり理解できるまで、こう勉強してね理解してほしいなと思いますね。はい、では以上になります。